俺の記憶はいつも夜と共にあった。今日という大事な日、その夜空に浮かぶ月は漆黒の中を迷いなく切り取った完璧な満月だった。俺は部屋の明かりを落とし、その月明かりだけで晩餐会を開いていた。たった一人の晩餐会、この屋敷にはもう俺一人しかいない。これは俺なりの最大限のもてなしだ。それじゃあいただきます、ヨハン。俺の最初の記憶は夜、月明かり、そして血の海。その日のことは今でもよく覚えている。ナイフを握りしめ、肉の塊になった人間をそのあたりに転がして、俺は部屋の隅で震えていた。その人間がただの肉の塊になったのは俺のせいだ。でも仕方がなかった。そうしなければ俺が殺されていたのだから。俺は死にたくなかった。たとえその行動が結局俺の未来を閉ざすとしても、俺は今ここで死んでしまいたくなんかなかったんだ。
おや、これはこれは、先を越されてしまったかな。
これは違う。殺したくて殺したんじゃない。僕はこうしないと。ここで
珍しい褐色の肌に漆黒の髪。瞳も真っ黒だね。綺麗だ。月が映り込んでる。まるで夜を飼っているみたいだね。
窓から飛び込んできた彼は、部屋の真ん中に転がっている肉塊なんか気にも留めずに、まっすぐ俺のところへ近づいてきた。俺は震えるばかりだったけれど、その声も近づいてくる足音もやけに小さな子供のもののように感じて、そこで初めて俺は彼の方をじっくりと見た。はっと息を飲むような美しさだった。照明が落ち、月明かりだけがこの部屋を照らす中でも、その肌はあまりに白すぎて発光しているかのように錯覚する。白金色に光るサラサラの髪と、小さな頭にこれ以上ないほどベストなバランスで上品に収まった目鼻立ち、雲一つない空をはめ込んだような深く青い瞳が俺をまっすぐに捉えていた。
ねえ、これは君がやったの？ずいぶんとズタズタだ。これは相当苦しんだだろうね。生きてる間に君を返り討ちにしようとして、抵抗してやめさせようとして、命乞いをして、すべて失敗に終わってここで力尽きたような顔をしている。僕ならしたくない死に方だな。
本当に殺すつもりなんかなかったんだ。でも、こいつが知らないと僕が死ぬことになるから。
ここの主の噂はなんとなく聞いているよ。買ってきた奴隷たちを男女関係なく慰み者にして、 飽きたら様々な方法で殺すんだそうだ。その過程を楽しんでいるとも。
そう、だから、だから、
まあ、今となってはどうでもいいよね。そんなことはもう二度とここでは起こらない。君が終わらせたんだ。ねえ、君は生きたいの？こんな風に他人を殺してでも生きたいと思ったの？
当たり前だ。僕は生きたい。そのために必要なことなら何だってやってやる。
そうなんだ、威勢がいいね。でもこのままじゃ君はどの道長生きできないかもしれないね。
それは。
おや、どうやら聡明のようだ。奴隷が主人に手をかけたら、まあ死んだ方がマシだと思う未来しか待っていないだろうね。それに耐えたとて自由は手に入らない。
君が黙っててくれれば僕はここから逃げられる。逃げて逃げて逃げまくるよ。それからのことはまたどうしようもなくなってから考える。
なるほど、逃げるが勝ちというやつだね。まあ僕にはこのことを土産話にしてやれるような家族や友人もいない。ついでに一つもメリットがないから、君を捕まえてもらおうとは思わないし、警察に届けることもないだろう。だから約束するまでもなく黙っていてあげるよ。
家族がいないって。
ねえ、ところで君、料理とかできる？
うん、できると思う。前に一通り叩き込まれたから。
うんうん、それはいいご主人様もいたものだ。僕は君に出会うためにここまで来たのかもしれないね。
何？どういう？
君は生きたい。そして僕も生きたいんだ。ただ生きていればいいってわけじゃなく、自分らしく生きる。そのために手を組もうという話さ。君を僕の家に連れて行ってあげる。そこなら誰にも見つからない。君の犯した罪も、君自身のことも、きっと隠してくれるだろう。だから、行きたいなら、僕の手を取って。さあ。
彼は、その白く細い手を、俺に差し出した。俺はまだ知らなかったんだ。どうして俺なんかに手を差し伸べたのか。彼にとって生きるということがどういうことなのか。
交渉成立だ。じゃあよろしくね。僕はヨハンって言うんだ。君は？
名前はない。おいとかお前とか66番とかそういう風に呼ばれてたから。
なるほど。まあ名前なんていうのは誰かが誰かを区別するためのものであって、君が君という事実は変わらないわけだけど、名は体を表すとも言うしね。それに僕はおいとかお前とか言うのはあまり好きじゃないな。そうだな。それじゃあゼクスと呼んでもいいかな？
うん、名前なんか何でもいいんだ。から連れ出してくれるなら。
それはよかった。バラをどんな名前で呼んだって、その美しい姿にも甘い香りにも変わりはないけど、やっぱりその名を気に入らないと言われたら少し傷ついてしまうからね。さてではゼクス、早速だが少し手伝ってもらってもいいかな？そのナイフはもうダメだね。血と油でベトベトだ。
そういえば君、ヨハンはどうしてこんなところに？それも窓なんか突き破って。もしかして泥棒？
そういうんじゃないよ。いや、ある意味そうなのかな。僕はね、狩りに来たんだよ。
狩り？
そう、僕はこいつを 食べるために来たんだよ。ほらほら、人が食事を取ろうという時に、なんだいその重々しいため息は。まずくなったらどうしてくれるの。
あ、すみません。
なーに冗談、ゼクスの料理の腕は買っているからね。それくらいでまずくなることなんてないさ。早速いただこうじゃないか。おいしい。
ヨハンは何を出してもおいしいって言ってくれますね。
おや、語彙力がなかったかな。すまないね。そうだな。わあ、コクがあって濃厚な味わい。これはまるで肉の大運動会だ。どうかな。
普通でいいです。どこで覚えてきたんですか、そんなのは。
この間インターネットで見たのさ。
感心しませんね、そういうのは。ちゃんとヨハンの言葉で伝えてくれたらそれでいいんです。美味しかったら美味しいって言ってくれれば十分なんですよ。
そういうわけにはいかないさ。だってゼクスは僕のために日々研究に励み、新しい料理を作ってくれているだろう。僕はね、感謝しているんだよ。僕のことを思って君が努力していることをね。だから少しでもその労力に対して何かを返したいわけだ。でも困ったな。本当に美味しいんだ。美味しい以外の語彙がなくなるくらい。
いや、それで十分ですよ。伝わりました。
そう。ならよかった。
じゃあ俺はキッチンを片付けてきますから、ヨハンはゆっくり食べててください。終わった頃にデザートを持ってきます。
うん、そちらも楽しみにしているよ。ありがとう。
喜んでもらえてよかった。丁寧に筋切りをしたのが手間だったけど正解だな。でも今日は素材がメニューに向いてなかった。どっちかっていうと出汁を取るのに向いていたかも。これは俺の判断ミスだ。でもあんまりこだわっても素材が足りなくなるしな。ヨハンの手を煩わせてしまうと本末転倒だし。
あの月夜の晩に任命された通り、俺はヨハンの食事の世話をしている。今では食事だけじゃなく掃除、洗濯、できる限りのことは何でもすることにしていた。だってヨハンは俺の命の恩人だ。本来なら俺はとっくの昔に死んでいるはずだった。奴隷の子供が主人を殺害するなんてあってはならない。見つかればどんな罰を受けていたかもわからないし、知らない土地、子供の足で逃げ切れるわけもない。でも俺はあの月夜の晩から実に5年もの間、それはもう平和に平和に暮らしていたのだ。
よし、下ごしらえは済んでるし、あとは仕上げと盛り付けだけだな。まずは。
ところで俺はヨハンの元に来てからというもの、整った環境ですくすくと育った。拾われてきた14歳の頃には適正体重を下回りひょろひょろだったこの体も、随分とがっしりしてヨハンをすっかり見下ろすほどに身長も伸びていた。そう、かつては肩を並べていたヨハンを今ではすっかり見下ろしている。ヨハンはあの月夜の晩から一つも背が伸びていなかった。身長だけではない、ヨハンはその5年という時の流れをその姿からは全く感じ取ることができない。率直に分かりやすく言えば、彼は年を取らない不老というやつだった。
軽くミキサーした材料を鍋で軽く沸騰するまで煮る。ふつふつしてきたらすぐに火を止めて生クリームを入れてかき混ぜる。均一になるようにしっかり混ぜたら容器に移して
粗熱を取ったら冷蔵庫で冷やし固める。そして仕上げにミントを乗せれば、よし、見た目は完璧だ。足見できないのが毎回不安だけど、まあ大体はレシピ通りだし、まずいってことはないだろう。あ、ヨハンもちょうど食べ終わったんだな。さすが俺、ナイスタイミング。ヨハン、食べ終わったんですね。
はい、大変美味しゅうございましたよ、ゼクス君。ペロリと平らげてしまったよ。
綺麗に食べてくれて、俺も食材も喜んでますよ。
そうだったらいいのだけれど、たとえ生きるためであっても、やはり他の命をいただくというのは罪深いからね。ふと恐ろしくなるんだよ。逆の立場だったらどんな思いだろうってね。
急に食欲なくなるようなこと言わないでくださいよ。せっかくデザートも腕を振るったのに。
そうだったそうだった。なーに、今のはほんのよまいごとさ。さて、今日のデザートは何だろうね、ゼクス君。
はい、壊れてたミキサー新調したんで早速使ってみたんです。クレームムースリーヌもどき。下にミキサーした味噌を敷いてみたんですよ。生クリームを加えて丁寧に混ぜたんで、きっと舌触りも滑らかです。
そんな手間のかかるものをよく。いや、早速いただくとしよう。見た目もとっても素敵だね。食材が違えばお店でも出せるんじゃないかな。
ヨハンは俺を褒めたたえる言葉をその美しい顔から存分に吐いて、ムースを一さじ口に運ぶ。ほっぺたが落ちそうだというリアクションをしながら、再び料理の腕を称賛する声を浴びるような気持ちで聞いていた。これが俺の日常。そういうわけで俺は今、この不老の主ヨハン・ルエーガーのシェフとして主に人間を調理していた。あっさり言ってしまったけど、俺だって人間を調理すること、主であるヨハンがそれを食していることに初めから抵抗がなかったわけではない。いや、今でも正直抵抗はある。何か立ちの悪い冗談かと思ってよく理解できなかった。それは恐ろしくて、同時に無駄なことだ。世の中にはこんなに様々な命が溢れているのに、あえて人間を食べるだなんて、と。
大丈夫かい？すまないね、手伝ってもらって。やっぱり改めて足を運んだ方が良かったかな。
なんでこんなこと。
僕の体では大人一人分の肉塊を運ぶことは容易ではないからね。それにこれは不要な部分が多いから、そういう部分はなるべく捨てて小さくして運びたいんだ。見てごらんよこの巨漢、何を食べたらこうなるんだろうね。どうしてと聞いたのはゼクスの方なのに、そんなに気味悪がらなくても。
ヨハンと初めて出会ったその夜、俺は自分が殺したかつての主人を細かい部位に分けて解体した。まだ生温かい血とぬるぬると刃物に絡みつく脂肪。その日初めて覚えた人の肉を裂く感触が、どうやっても拭いされないほど積み重なっていく。俺は空っぽの胃から胃液と空気をゲーゲー吐いて、朦朧としながらその新しい初仕事を終えた。そしてその後、この肉を自分が調理するなんて想像もしていなかった。
こんなの普通じゃない。
わざわざ言われなくても知っているよ、そんなこと。本当はやめてしまいたいんだけどね。
じゃあ今からでも。
でもそれは 僕が自分らしく生きることと反してしまうから、結果的に付き合わせてしまっているのは悪いと思っているよ。君とこんなことをするのは今日限りにしよう。
そう俺を気遣う言葉をこぼしたヨハンの顔はどこか寂しさがにしんでいた。俺はその顔をあまり見たくなくて、もう二度とこのヨハンの行動を糾弾することはしなかった。この人が、こんなに美しい人間が意味なくこんなことをするはずはないのだと思いたかった。だからこの瞬間から俺の中の常識や倫理観すらもヨハンのものになったんだ。これから俺はヨハンの世界で生きていくんだからと。これはそんな俺の世界の回想録だ。